主です。
ハレルヤ。
おはようございます。
おはようございます。
ルーマニアのために、私たちのためにお祈りとご支援を心から感謝申し上げます。今日はペンテコステというこの素晴らしい記念するべき日に主が開いてくださり、そして主の先生のご配慮により来ることができたこと、久しぶりに皆様とお会いすることができたこと感謝しております。主人は今東京で今度23日にまたルーマニアの方に戻る予定です。少し先に私は4月の11日に来たんですけど、昨日まで東京で今日朝実は着いたんですが、最終出発は6月の、22日なんですね。これからの戦争の働きも祝福されるようにお祈りください。それでは一番新しいところなんですが、この去年帰ってから の, 報告を写真を通して皆様にご報告したいと思います。こちらがルーマニアの国旗です。場所はどちらにあるかというと、このように東ヨーロッパになるんですが、イタリアのちょっとこちら赤いところです、ね、金魚みたいな形してますけど、本州と同じぐらいの大きさがあります。西側の白いところは今回少し大きくすると、このようにピーコクがハンガリーとかウクライナ、モルドバ共和国、そしてブルガリアとかですね、そして首都がブカレストですね。そして私の選挙地がクルーズナポカというところです。街の景色はこのような感じです。大学に二階堂教会という、シンボル的な教会があります。あそこはカトリックなんですね。私たちの町はハンガリー人が 20% になる。ハンガリー人がほとんどカトリック。しかしルーマニアは聖教と言って、ロシア聖教とかキリシタン聖教って皆さん聞いたことあると思いますが、ルーマニアはルーマニア聖教と言って、首都アンドレがもうアンデが福音を伝えたと言われています。ほとんど 80% くらいがこの聖教徒なんですね。それを待ち込まれたと大聖徒。こちらは私たちのアパートから見た景色です。このような綺麗なところに住まわせていただいてます。また、ユダヤ人がたくさんいるんですね。これはシナゴー2年間になったら活躍航空も取り始めました。こちらが海鮮城市です。91年からルーマニア選挙に関わって89年の12月に、ルーマニア革命がありました。ニコライ・チャールス・ペスティという独裁者がずっと政治を牛耳っていたんですが、本当に11月ぐらいですね、89年の12月25日ぐらいに、これが終わりに26日から国が開けたんですけど、主人は91年から関わり、そして94年から正式に選挙士のビザをいただいて住んで選挙するという働きが始まって、今年で24年になります。そして私は、2003年にこの結婚を通して使わされて、先月結婚記念日だったんですが15年になりました。そして特別のルーマニアの教会と一緒に働いてくる、そういう働きをしていました。今でもそれは行われているんですが、クルジュは学生の街なんですね。そして日本語学科というのもあります。神戸大学交換留学の制度もある。そういう形で、特に、若者たちに伝道したい。それも日本文化を用いて伝道したいという働きが2010年から始まりました。これが私たちが2010年に始まって喫茶桜というんですが、去年で7周年になりました。今年で 8周年になります。ドイツのベルリンからクリスチャンのお茶の先生が来て本格的なそのお手前をしてくださいました。で2日目はこのいろんなお茶を皆さんに味見していただいて、あと和菓子、日本の和菓子を、そういうことでやって各80人ぐらいの人がね来てくださいました。またこの場所を通して折り紙教室とか、次が 囲碁将棋ですね。そしてその他にもこれは百人衆をしたんですね。で今はお休みしてるんですけど、ハイククラブというのがあって、2013年にはインターナショナルハイクコンテストでここから世界一番グランプリが出ました。またこの場所があるということで、こうやってこれ出てる人たちですけど、コンサートをさせてほしいとか、その個人的にね、今度は国を立てる機会も与えられています。の人ね、本当に日本が大好き、日本のことは何でも知りたいという人が多くて、この集まってきます。これを通してください。桜をね。そしてまた町の小学校とか、まあ、学校ですね、高校もそうですけど、先生が子どもたちを連れて校外学習という習慣があるんですけど、その時にこうやって来てくださるようになって、お茶と日本文化をセットで展示をしております。実は日本時代は神戸 の方から、1ヶ月間専業の働きにお手伝いに来ていただきました。こちらはタヌリュなんですが、今1ヶ月に 1回ぐらいのペースでやっています。今お手伝いをしているのは身元の姉妹といってスタッフなんですが、彼女はもう4回日本に来たことがあります。京都のお茶の先生がもうお手前に習って、かなり本格的なお手前をすることができています。先生のお道具は2011年にそのお茶の先生がお弟子さんを移した時に全部献金して持っていってくださったので、もう多分こういう昨日のこういうのを全部日本の教会で献金でいただいたものです。だからこちらは京都福音教会 の先生お二人、また信徒の方ですが、この教会は2年に1回選挙に来てくださってるんですね。私が結婚した、そして2003年から始まって去年が8回目でした。でこちらが私たちが所属する希望教会という教会です。ここで私たちはビザをいただいて5年いただいています。またさっきの今の希望教会は牧師がいて、そして働き方が30人ぐらいいるので、私たちは村とかね、そういう必要なところに朝日曜日はほとんど出かけているので、この日はジェクシーの教会に祝福式に呼ばれて行ってまいります。こちらは山のね、上にある村の教会なんですね。見てわかると思うんですが、村はほとんどの若者が海外に手が的に行って、ほとんどお年寄りばっかりですね。そして人は家が必要なかったんです。山の上の方でこんなところに人がいるのかなと思って、歩いて一番ぐらいに投げて生きている。でこの一番手前のおばあちゃん、これ歩いてるのは自然なんですよ。お年寄りじゃなくて自然、標高が高いのね。自然の色だそうです。シンクみたいな。こちら姉妹はお寺さんで一時働いてくださってたスタッフだった方なんですが、福音歌手としてね、活躍しています。結婚式に呼ばれて行ってまいりました。こちらはクリスマスの第1日目ですね。あちらはクリスマス次の日、祭日です。イースター、次の月曜日、祭日。ペンテコステも、明日も祭日なんですね。2日目に、このクルージュから3時間ぐらい離れている町なんですけど、戦地式に呼ばれて行ってまいりました。またこちらは、アジューシュ村という村の紹介です。河合宣教師は、24年の働きで、いろいろ街道建築、そういうお手伝いをしてきました。全部じゃなくて一部なんですが、これは34回止めになります。中も少しずつ進んでおります。でもちろん大阪のある教会の先生のお嬢さんですね、アメリカで社会福祉の勉強をしてルーマニアに研修に来たんですが、クルージュに10日間だけお手伝い、選挙お手伝いに来てくださいました。こちらはロンドンなんですね。ロンドンで 日本人教会に日曜日2回呼ばれて川井先生塾講師に行ってきたんですけど、いろんな出稼ぎ、これはルーマニア人教会です。10日間ぐらいいたので、お手伝いに行ってきたんですけど、なんと97年には1教会しかなかったそうなんです。ルーマニア人教会が。それは今年、ロンドンの中だけですよ。イギリスなくロンドンの中だけで、なんと45教会に増えていこうんですね。ウィーンでは、ルーマニア人教会が2500人。会場もすごい大きいんですね。それは、オーストリアの教会の中で一番大きい教会です。でこちらが私たちはこの桜の礼拝所スペースで毎週日曜日の夜礼拝が捧げられています。ルーマニアは朝夜2回礼拝が捧げられているんですね。で夜はここ場所がありますので少ない人数ですけど礼拝が行われて私たちの皆様も行われています。一番左の姉妹も3ヶ月日本に戦場の働きに来ていました。隣の男の子と去年結婚したんですね。でまた真ん中 の、 女の子は2回日本に来られました。去年も来て日本の歌を歌うんですね。サブルします。そしてセルフサポート、自分で働いたお金で日本のために選挙に来る。そして今年6月に隣の男の子と結婚する予定です。日本の賛美があるんですけど、止めていただいて結構です。で、やっぱ、世界中のステージで、働き人の朝食祈祷会が行われました。主人の右隣にいる先生なんですが、この希望教会が25人でスタートした時に、まあ、主人もこの一人だったんですけど、その時の牧師先生です。今はアメリカのハワイで牧師してる。こちらはビリー・グランハムのお孫さん、ウィル・グランハムが3日間クルセイドに来られました。私も最初代の女の子を一人連れて行ったんですけど、最初の日に前に出てイエス様を救い主として受け入れてくれました。こちらは首都のブカレストでクリスマスチャリティーバザーというのが毎年行われて、世界44カ国以上が集まっているんですけど、ここの首都にも日本人が200人ちょっと住んでいるんですね。そして今までは、500キロ約電車で10時間かけて行ってたんですけど、去年から格安が取り始めてなんと45分で一番安い時は1200円というお値段で飛べるようになって、本当にこの日本人に救いを伝えるこの道がまた開かれたんですね。このように結構大使館も一緒に集会しているので、かなり大きな場所なんです。でこちらは語学学校なんですが、今中級クラス、外国人のために行われる語学学校に無料で、ね、やってくれるんですね。でこちらは亀井先生が私と結婚する前に10年間住んでたホームステイのお父さんとお母さんです。2年前に娘さんを突然亡くされて、その悲しみの中通ったですね、主人が同い年だったんですね。そしてそういうところを通らされたんですが、この存在によって私たちはとても支えられている、います。そしてこの日はお母さんの2月だったんですが、81歳の誕生日でした。さてこちら祈りの課題なんですが、毎年ヨーロッパのどこかでヨーロッパキリスト者の集いっていうね、が行われているんですね。これが去年はライプツィヒ、ドイツのライプツィヒで300人ぐらいの人が集まりました。そして今年はエジンバラなんですが、なんと来年はクルーズナポカでやることになっているんですね。でいつも主人が一歩ずつ中華されてたんですけど、治安が悪いんじゃないかとかいうことで、でも本当に今格安航空が至る所で集め始めてやっていくこと、そして十分も危険じゃない、そして、なんて安くできるということで、来年、それも昨年から30年という、この記念すべき年に行われることになったんですね。こういうところでも、主人がお話しする機会を用いられています。そして、私たちのところは人数が少ないということで、こちらはフランクフルトの 牧師先生、あと教会になってないんですが、共同でホスト教会をすることになりました。そして、場所が離れているということもあるんですが、フランクフルトからも学生を取り始めたんですね、去年の11月から。ということで、一致してできるように、そしてまた、いろんなプレッシャーとか、プレスとかが、あまりかからないように、主人の心から守られるようにも、していただきたいと思います。またそしてこれは今お祈りしている物件です。今借りているのが何も申し上げたかもしれませんが、2000ユーロというお家賃が発生しているんですね、1ヶ月。そしてそれを今まで払ってこれたのは本当に神様の恵みと皆様のご支援によってここまで来ることができました。そして今それお家賃じゃなくて購入してルーメニアの人たちに置いてきてという、祈り始めて、もう何年か前から祈り始めてるんですね。で今ここなんですが、次の写真を上から見るとですね、このようになっている。右側にあるのが正教の教会とぴったりくっついてる。後ろが国立病院です。そして市役所からですね、本当に5軒ぐらい隣に行って、より今のところよりもより町に近いところです。お値段は1億円くらいかけると思うので、そしてそれを本当に与えられるように、必要が与えられるように覚えてお祈りしていただきたいと思います。こんな綺麗なところなんですね。本当に道に行かれる方は次のところに行くと、こういった施設も頻繁に変化ができますので試練が通されるんですけど、本当にその試練の中で自分の中のその自我というか、ね、自分というかそういうのに出会わされて、本当に今回もその誰にもイエス様が十字架にかかって死んでくださったっていうこと、ね、目が開かれて、私は本当にキリストに十字架にかけられていました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。ガラテヤ2の20になりますね。その御言葉が前から分かってたんですけど、本当にさらに深くそれを体験し、本当に自分がもう死んだものなんだなっていうところに御言葉によって導かれた時に、なんと私の心の中に花粉症で言ってたことですが、本当にね、この平安汗のようにずっと注がれて、ローマ書の8の特節には、ね、肉の与える思いは死である、神の与えるものは命と平安ですとありますけど、本当に命と平安が私の心に注がれている。そしてそれがずっと2日間ぐらい続いたんですよ。雨のようにしとしとしとしと、この雨を言葉で例えたら春の雨だなと思ったんです。要するに餅なんですね。イスラエルは新年が秋なんです。秋の雨は先の雨、春の雨は後なんだ。後の雨運動というのもね、そういうムーブメントでありましたけど、本当にずっとここに平安が整って、そしてその平安の中で今回に帰ってくることができたんですね。その平安は、雨は今ねそんなに感じません。2日ぐらいしかなかったんですが、その平安がずっと続いています。そして今私事になるんですが、皆さんもう一つ祈っていただきたいことは、私の父がね、今年季明けに心臓の手術をしたんですけど、結構良かったんですけどね、その後ですね、7日の週の土曜日に急に病気が悪くなって、人工呼吸に切り替えて、今意識がない状態なんですね。肺炎を起こってしまいました。でも最初私は先週1週間が東京だった当時のタイミングの時、また父の中に祈ることができたんですね。そしてもうだんだん全然全然大変じゃないみたいなこと言われてたんですけど、私はもう顔色も良くなって、絶対元気になる、本当に信仰が与えられて、 ね、信仰がなければ神に喜ばせることはできませんと、ヘブルの11の6節にありますね。神に近づく者は 神がおられることを求める者には報いてくださる方であることを信じなければなりませんので、本当に神様がこのことを通して、ね、奇跡を起こしてくださる。そしてもう父が救われていることを私は確信しています。本当にこのことを通して、私は信仰の家にずっと家で迫害というか、うちに何人か入れてもらえなかったんですね。そして母とも10年くらい会ってなかったんですけど、このことを通して母と会い、そして7年くらい会ってなかった妹に会い、なんと20年くらい会ってなかった姉に会っちゃったんです、うん、そして昨日は妹の結婚した旦那さんにも会っちゃって、本当にこれでお父さんも元気になって、本当に何か神様が素晴らしい奇跡を起こしてくださることを信じてやるので、本当に皆様もどうぞ祈りで応援していただきたいと思います。本当に今日このような機会を与えていただき、福田先生ご夫妻、またお一人一人の皆様に心から感謝